ようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコンミューです。はい、本日のトピックは禁忌を説明するのも薬機法違反になるの？というお話です。先日ツイッター、X ですね、で私がアロマ×薬機法、厳密に言えば禁忌を説明するのも違反になる、雑貨が薬効を示すようなことを言ってはいけないから、なあほな、水目桜のアスピリンアレルギーとか、ローズマリーの妊産婦乳幼児転換高血圧とか、違反でも言うよ、危ないからね、とつぶやいたところ、かなりですね多くの方に反響をいただきまして、ちょっと詳しい方だと、あ、そうだよね、そこ辛いんだよねという感じで、で多分知らなかったからは、え、そうなの？という感じで反響をいただきました。さて、この件についてまずは基本からおさらいしていこうと思います。その1、アロマセラピーは医療ではない。アロマセラピーって日本語に翻訳すると芳香療法で、療法という名がついてはいるんですけれども、あくまで医学医療ではなくて自然療法の一つなんですよね、いわゆる民間療法というやつです。で、確かにその昔ながらのね、かなり歴史を遡れば5000年以上も昔から使われていたその香りによる作用なんですけれども、近代西洋医学からすると、医療行為ではないということでですね、日本では認められていません。鍼灸とかね、漢方は医療として認められているんですけれども、またそれとは全く別の立ち位置にあるということを覚えておいてください。そのためですね、アロマセラピーでホニャララが治るっていうような言い方をして、そのホニャララをですね治そうとする行為自体は違反でございます。これでね、治療行為を行ってしまうとダメということですね。またセラピストに関しても医師ではないので、その診断を下すということはできないわけです。これは何々さん、こういう症状があるのに何々という病気ですねというような診断と、またそれを治すという行為はできないということですね。クライアント様の多くは結構ね、悩まれている状態で駆け込んで来られる方もいらっしゃいますので、このあたりはすごくね、治してあげたいな、楽にして差し上げたいなという気持ちはあるんですけれども、難しいところですよね。この辺の線引きはきちんとしなければいけません。もうすでに疾患の状態、病気だなという状態である方には病院での受診をですねお勧めするようにしています。その2、精油は雑貨扱いであること、これもですね非常に難しい問題なんですけれども、精油はですねかなり凝縮された天然の有機化合物の塊ではあるんですけれども、お薬ではありませんし化粧品でもないんですね。日本の法律の中だとあくまで雑貨扱いになります。ここで薬機法が問題になってくるんですけれども、精油が何々を治す、もしくは精油が化粧品のような効能を示すということはできないんですよね。例えば何々の精油が癌を治すとかは絶対言っちゃいけないことなんですよね。あとは何々の精油で肌が潤うなんていうのも言えないということになります。そういった意味でですね、精油には様々な禁忌があるんですけれども、例えば乳幼児に使ってはいけない、妊産婦に使ってはいけない、高血圧の人に使ってはいけない、転換を持っている方に使ってはいけないなどなどですね。この辺もだから厳密に言うと、まるで薬のような作用を体にもたらすということで、本当は伝えると薬機法に抵触してしまうような内容なんだそうです。で、しかもですね、この薬機法というのは販売をする場合にかかる法律なんですよね。つまり学問として知識を伝えるのであれば、こういうことに関しては言っても OK にはなっています。精油を販売するにあたって、まるで薬や化粧品のように症状を緩和したり治療したり、 まあ、化粧品のような効能を発揮するということを謳って販売してはいけないということなんです。
無理でしょうって思いました。
販売するにあたってですね、例えばその超有名な組み合わせとして認知症を予防する精油っていうのが一時テレビで紹介されてすごく流行りました。その組み合わせが例えば朝はローズマリー、夜はラベンダーというような組み合わせなんですけれども、これ何が問題か分かりますか？まず第一に、認知症を予防したいなと感じ始める年齢というのはどれぐらいでしょうか？まあ大体がミドルエイジ以上、シニアの方々ですよね。そういった方々って大概血圧高いじゃないですか。ですから昇圧作用を持つローズマリーの精油を朝ですね、しかも寝起きでこうちょっと頭ボーっとしてるようなところに、こう血圧をガンガン上げるような作用があるものを使うっていうのはちょっとね危険ですよね。これ買いに来たお客様に対して説明しないとやっぱりいけないところだとは思うんですよね。また結構妊産婦さんに使えないものね、授乳中にも、まあ、精油はなるべく使わない方がいいよとか、そういった話もねとても大事になってきますよね。ですからまあ精油はあくまで雑貨扱いなんですけれども、販売するにあたってこの禁忌に関してはちゃんと説明をした方がいいよというふうに、別になんかこうもうちょっと法律ってどうにかならんかなっていうふうに思います。で、先ほど、まあ、学問としてね知識を伝えるのであれば、まあ、こういったその何々に効くというか、こういう症状があるときにはこういう精油を使いたいねというような話、またはこの精油にはこういう芳香成分が含まれていて、その芳香成分はこういった働きをするからこういった症状にアプローチできるんじゃないかというような話に関しては OK と言ってたんですけれども、これをですねちょっとその知識として伝えるのは OK だけれども、それは大丈夫なのかなというような使い方を紹介している例っていうのもたくさんあるので、そこはちょっと注意された方がいいのではないかなと思います。まあ、先ほど申し上げた通り、ね、精油っていうのは有機化合物のギュッと凝縮された本当塊みたいなもので、本当に濃いものなんですね。ですから取り扱いに関しては、まあ、きちんと安全性を確認した上で適切な使い方をしていくようにしてください。でこの辺のですね禁忌の話とか、あとは、まあ、ちょっと危ない使い方を見ちゃったけどこれ大丈夫なのかなっていうような話に関しては、今度3月15日金曜日の夜9時からですね、 Zoom で行われる和精油ワイワイ会の方で皆さんと一緒に、これ見たけどこれは大丈夫なのかなとか、まあ、こういう風に説明したいけれども大丈夫なのかなみたいな感じで、みんなでワイワイとおしゃべりしながらですね、どうやって安全に使っていけばいいのかなっていう話をしようと思いますので、ぜひ皆さん参加してください。チケットは PTX の方でですね無料で配布しておりますので、どなたが参加されるのかっていうのを事前にね知りたいのと、あと、まあ、一斉に Zoom のリンクを配信とかするために PTX の方でお申し込みいただければなと思います。皆様のねご参加をお待ちしておりますし、まあ、ゆるい、毎度毎度ゆるい会なんですよ。皆さんなんかもビールとか飲みながら、もうお風呂上がりのパジャマとすっぴんとかでね全然大丈夫ですし、お子様が後ろでギャーギャー騒いでいても全然関係ないので、ぜひ皆さん気軽に参加されたら、参加していただければ嬉しいなと思います。はい、というわけで今回は禁忌の説明をするのも薬機法違反なのかという話題をお届けしました。この話が役に立ったなと思われたら、いいねボタンやチャンネル登録、そしてシェアしていただけると嬉しいです。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミュでした。